102.7 Sakura FM. JOZZ7AM.
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は西宮市消防局救急課から中田真紀子さんにお越しいただきまして、西宮市の救急に関するお話を伺ってまいります。中田さん、よろしくお願いします。
はい、本日は市民の皆様の安心安全を守るための取り組みについて分かりやすくお伝えできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。早速ですが、先日市政ニュースで救急ワークステーションという新しい施設ができたという記事を見ました。まずこの救急ワークステーションっていうのは聞き慣れない言葉なんですが、どのような施設なんですか？
はい、一言で言うと救命と教育の拠点となる施設です。
はい、
令和8年7月1日兵庫県立西宮総合医療センターの開院に合わせて同病院の敷地内で運用を開始しました。
はい、
救命救急センターに隣接する立地を生かし、医療機関と連携して救急隊の実習と運用を行う施設で、西宮市として初めて設置するものです。
はあ、なぜ今このような施設が必要になったんでしょうか？
大きく2つの理由があります。
はい、
1つ目は救急需要の増大です。
はい、
高齢社会の進展に伴い西宮市の救急出動件数は増加傾向で、今後もさらなる需要の増加が見込まれるため、西宮市の中心部に救急車を配置しました。
はい、
2つ目は救急業務の高度化です。救命率向上への社会的要請が高まる中、救急現場で求められる判断や処置は年々高度化しています。
はい、
救急隊員には医師による直接指導を通じた継続的な学びが求められています。
はい、
この2つの課題に応えるためにこの施設が誕生しました。
なるほど、それで救命と教育の拠点となるということですよね。このまず救命の拠点というのは具体的にどういうことか教えていただけますか？
はい、救命の拠点というのは救急隊をより早く現場に届ける出動体制の強化と、傷病者の救命率向上を目指す病院前救急救護体制の強化によって助かる命を一つでも多く増やす体制を整えるということで、具体的には2つあります。
あ、そうなんですね。これ一つずつ教えていただけますか？
はい、まず一つ目はドクターカーの運用方式が大きく変わるということです。
はあ、ドクターカーという言葉は聞いたことはあるんですけど、まずそのドクターカーがどんなものかを改めて教えてください。
はい、ドクターカーとは医師が同乗して救急現場に向かう車両のことです。
はい、
通常の救急車は救急隊員が現場に向かい傷病者を病院へ搬送することが主な役割です。
はい、
一方ドクターカーは医師が直接現場へ駆けつけることで、病院に到着する前の段階、いわゆる病院前救護の場面から医師による診察や治療を開始できるのが最大の特徴です。
あ、なるほど。救急車が到着したその瞬間から医師が治療してくれるっていうのは、もう患者さんにとってもご家族にとっても心強いですよね。では西宮市のドクターカーの運用方式どう変わるんですか？
はい、これまでは救急隊が病院へ医師を迎えに行くピックアップ方式でしたが、
はい、
救急ワークステーション開庁後は救急ワークステーションから救急隊と救命救急センターの医師や看護師などの医療スタッフが同時に救急現場へ向かうワークステーション方式で運用しています。
はい、
これにより、救急現場での医師の医療介入までの時間を短縮し、一刻を争う事態においても早期に高度な医療処置を開始できる体制を実現できるようになりました。
医師を迎えに行く時間がなくなる分、それだけ早く現場で治療が始められるってことですよね。ところで、どんな場合にドクターカーが出動するんですか？
はい、心肺停止が疑われる場合など、命の危機が迫っている重症の傷病者が発生した場合や、交通事故などで救出に時間を要し、その間に医師による治療が必要な場合、
はい、
また多数の怪我人が同時に発生し、医師による現場での判断が必要な場合などに出動します。
もうまさに1秒1秒が命取りになるような場面ばかりですね。もしも自分や家族がそういう場面に遭遇した時、医師がすぐそばにいてくださるっていうのも本当に頼もしいです。そんなドクターカーの運用方針が変わるというお話に続きまして、2つ目はどんな取り組みですか？
はい、2つ目は救急隊の増強です。
はい、
救急ワークステーションには日勤救急隊1隊と24時間対応の救急隊1隊の計2隊を配置しています。
はい、
市内でも特に救急出動の多い中心部に拠点を構えることで、救急車の現場到着までの時間を短縮し、1秒でも早い救命活動の開始を目指します。
はい、ドクターカーで早期に医師が現場に駆けつけ、さらに市内の中心部にしっかりと救急隊が配置されることで、救命の拠点としての体制が本当に充実するということですよね。救急車が来るまでの時間が少しでも短くなることで、助かる命が増えることにもつながる。市民の皆さんにとってこれほど心強いことはないですね。
ありがとうございます。市民の皆さんに安心していただけるよう、この施設にかける思いは大きいです。
なるほど、よくわかります。ではもう一つの柱である教育の拠点というのは具体的にどういうことでしょうか？
はい、教育の拠点というのは救急隊員の知識と技術を継続的に高める場所ということで、
はい、
救命救急センターに隣接する立地を生かし、病院内で救急隊が救急専門医から直接指導を受けるなどの実習を行うことで、救急隊員の知識と技術の向上を図っています。
そういえば、病院に行った時に救急隊員が病院実習中ですっていうようなポスターを見かけたことがあります。救命士さんは以前からそういった研修を積み重ねていたんですね。今後はさらに充実するんですか？
はい、研修の体制も内容も大きく充実します。
はい、
これまでの病院実習は日程を調整して1日に1名か2名しか受講できず、実習内容も院内で処置の補助や見学が中心でした。
はい、
今後はドクターカー隊として隊ごとにまとめて受講できるようになり、実際の救急現場での実践的な実習が可能となります。
ドクターカー隊っていうのがなんかもう名前が頼もしいですね。隊ごとにまとめて、しかも実践的な実習まで受けられるようになるのは大きな変化ですね。この病院実習以外の日頃の研修にも変化はあるんでしょうか？
はい、病院実習以外の研修についても大きな変化があります。
はい、
これまでの研修は先輩救命士が若手救命士に実技や座学を行うスタイルが主流で、医療との連携は困難な状況でしたが、
はい、
今後は医師のレクチャーを受けたり、医療スタッフと連携した事案の症例検討を行うなど、医療従事者から直接専門的な指導を受けられるようになります。
医師から直接レクチャーを受けたり、症例検討も一緒に行えるようになる。もう救急隊員の皆さんの知識や技術がどんどん高まっていきそうですね。ところで、この施設には研修室などの設備も整ってるんでしょうか？
はい、1階には研修室と指揮材庫を備えており、高度な訓練用指揮材を完備した研修室で、救急隊員はいつでも研修や訓練を行うことができます。
はい、
また2階には仮眠室や食堂、浴室なども整備されており、24時間体制で勤務する隊員がしっかり休息を取れる環境を整えています。
仮眠室や食堂まであるんですか？すごい。24時間 365日いつでも出動できる体制を維持するためには隊員の皆さんがしっかり休める環境っていうのも大切ですね。
おっしゃる通りです。救急隊員は出動要請があれば昼夜を問わず即座に現場に向かいます、
はい、
そのためにも待機中にしっかりと休息が取れる環境を整えることは質の高い救急活動を継続する上でとても重要なことだと考えています。
はい、隊員の皆さんの体と心のコンディションを整えることが市民の命を守ることに直結しているんですね。
その通りです。ただ今年は梅雨が明けてから急に厳しい暑さが続いており救急件数が急増しています。
はい、
隊員が消防署に戻れないまま次の出動に向かわなければならない場面も増えており食事をとる時間もないまま出動が続くこともあります。
はい、
そのような場合には出動体制を維持しながら医療機関やコンビニエンスストアなどで水分補給や食事をとることがあります。
はい、
もし救急車が止まっているのを見かけた際は救急隊員休憩中のパネルを掲示しておりますのでご理解いただければ幸いです。
いやいやもう理解します。もう休憩も取っていただかないと困りますもんね。食事も取れないまま出動が続くこともあるっていうもう本当に過酷な状況ですね。もう本当感謝いたします。この救急が逼迫する中で我々市民にも何か協力できることっていうのはあるでしょうか。
はい、ぜひ知っておいていただきたいのがシャープ7119という番号です。
はい、
救急車を呼ぶべきか迷った時夜間や休日に急に体の具合が悪くなった時に電話すると看護師などの専門家が症状を聞いて救急車が必要かどうかどの病院に行けばいいかをアドバイスしてくれます。
はい、
ただし IP 電話や市外局番が06などの一部の固定電話からはつながらない場合がありますので、
はい、
078-331-7119 の直通電話へおかけください。
あ、わかりました。救急車呼んでいいのかなって迷う気持ちもすごいよくわかります。そんな時に気軽に相談できる番号があるっていうのは心強いですよね。シャープ7119また IP 電話などからは078-331-7119この番号をぜひ覚えておいてください。救急車を適切に使うことが本当に緊急を要する方のもとへ1秒でも早く駆けつけることにつながるんですよね。
はい、症状が重いと感じた時はためらわず救急車を呼んでいただくことが大切です。
はい、
ただこれくらいで呼んでいいのかなと迷った時にまずシャープ7119に相談していただくことで、うん、より適切な対応につながります。
はい、
市民の皆さんが迷わず行動できる環境を整えることが西宮市の救急体制全体を支えることにもなると思っています。
はい、市民一人一人の意識が救急体制全体を支えているというそこをもう肝に銘じておきたいと思います。では最後になりますが中田さん、この救急ワークステーションにかける思いそして今後の展望を聞かせてください。
はい、この施設のコンセプトは学び、携え、未来につなぐです。
はい、
救急隊員が医師から学びその知識と技術を携えて現場へ駆けつけ一人でも多くの命のバトンを未来へつないでいく、うん、消防と医療の連携をさらに深めながら市民の皆さんの救命率向上に向けて全力で取り組んでまいります。
はい、学び、携え、未来につなぐ西宮市の救急の未来が詰まった言葉だと思います。消防と医療が手を取り合ってそして市民も一緒に救急を支えていくそんな西宮市の姿が見えてきました。そしてその拠点となるこの施設に大きな期待を感じました。
ありがとうございます。皆様のご期待に添えるよう救急ワークステーションを拠点に救急隊員一同これからも救急体制のさらなる充実に向けて取り組んでまいります。
はい、よろしくお願いします。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは救急ワークステーションにお願いします。電話番号は0798-35-1125 0798-35-1125 です。今日は西宮市消防局救急課の中田真紀子さんにお話を伺いました。中田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
WGG7AM。
今週のプラスニュース、救急安心センター兵庫シャープ7119のご案内です。シャープ7119は24時間年中無休の救急医療相談・医療機関案内ダイヤルです。看護師や救急救命士が急な病気や怪我の相談に応じ、緊急性と受診の必要性を判断します。特に緊急性が高い場合は119番へ転送し救急車を要請します。緊急性が低い場合は受診可能な医療機関をご案内します。外国語同時通訳サービスにも対応していますので、救急車を呼ぶか迷った時や今受診できる医療機関が知りたい時はシャープ7119とダイヤルしてください。相談料は無料ですが、通話料は相談者の負担となります。次に、西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国、朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798-365000 0798-365000。 受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。なお、ベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。最後は市役所前公共駐車場サービス変更についてお知らせします。市役所東館の市役所前公共駐車場で実施している一律60分無料サービスは7月31日で終了し、8月1日から来庁者限定とします。市役所へお車でお越しの際は各庁舎に設置しているサービス券発行機で60分無料サービス券を発行してください。発行機の設置場所は市役所本庁舎1階総合案内所付近と東館7階8階第2庁舎1階南館1階西館1階池田庁舎1階の7カ所です。精算方法はこれまでの駐車券方式からカメラでナンバーを認識する車両ナンバー認証方式に変わります。駐車場精算機で車両ナンバー4桁を入力し、サービス券をかざして割引精算してください。なお、サービス券の対象は平日の午前8時半から午後5時半に入庫した車両のみとなりますのでご注意ください。お問い合わせは関西課まで。電話番号は0798-35-3420 0798-35-3420です。来週はリトパ鳴尾浜についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。